天気でいるか、街には慣れたか、友達できたか。そんな和尚の独り言。
さて、今週も始まりました。そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職をお招きしてお話をお届けいたします。お盆を迎える猫の忙しい時も生放送でスタジオに駆けつけてきてくれましたのでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか先週から最初のお歌がですね、とてもしっとりとまたね、心に響くような相手の気持ちをこう思うような、そんな歌でスタートですね。
うん、そうですね。うん、まあ、先週もね、さだまさし。
はい。
まあ、今週も、さだまさし。
リクエストあったんですね。
いや、自分の心の中にこう響いてきましてね。
はい。
やっぱり何こういう歌を歌ったかっていうとね、ちょうどね、ほら、子供たちもほら、東京から帰ってきましてと。ね、
おお、そうですか。おかえりなさい。
夏休みですから、夏休みですから、帰ってきましてね。
うん。
ああ、そろそろお盆だなーってね、お盆も忙しいから必ず帰ってこいよなんてこう言ってんですけども、で帰ってきましてね、そうすると、なんかしばらくこうね、会ってなかったんだけどもね、帰ってくると懐かしいなってまあ思うじゃないですか。
はいはい。
で、その時にその自分のね、その学生時代みたいなことをちょっとこう思い馳せるっていうかね、
はいはい、そうですよね。
いや、私もこういう時あったんだななんてね。
うん。
でもほら、私の時と違うのは何かっていうと、簡単に連絡つくってことですよね。
おお、連絡手段ね。LINE とか。
そうそう、今ほら携帯電話ですから。
携帯とか。
そう、みんな電話持ってますから。でもね、私のほら学生の時っていうのはほら、電話なんて持てない時代ですから。
そうですよね。
でね、下宿の部屋にね、電話をつけること自体も随分こう、贅沢な話だったような。時代だったと思いますよ。
だって黒電話、固定電話ですよね。
あれ結構契約すると高かったんですね。
あ、わかる、そうですよね。
高かったんですよ。
高かった。
だから、そういう電話を、だから部屋につけてること自体がね、なんとなくこう贅沢みたいなもんだった時代だった。だからね、公衆電話だったんです、全部。
そうですよね、公衆電話懐かしい。今、公衆電話探すのも大変ですよね。
ないですよ。だから結局ね、田舎からどうしても連絡つけたいっていう時どうしたのかっていうと、まあ、ほら公衆電話じゃこちらかけられませんから大家さんになんとかとかね、そんなことをこう言いながらつなぎつけたっていう話なので、当時はそんなに簡単に連絡つかなかったんですよね。
そうですよね。
だからただひたすらこう元気でいるのかって思ってる、そんな時代をいたんでしょうね。
で、
そんな時代に、まあ、東京でほらね、学生時代を過ごしてた
し、
ということは今にしてね、親の気持ちがよくわかるっていうか。
そうですね。
心配するわけです
よ。もう心配で心配で仕方なかった
と、そう、ね。で、その時の歌が今の歌なんだろう
と。ああ、そうですね。
もう今ほら、まあ、故郷を後にしてね、例えば就職でもいいですね、学生でもいいですけども、ほら、故郷を後にしてね、新天地に行くわけじゃないですか。
はい、はい。
そうすると、未知の世界が待ってるというところにね、やっぱ親は、本当にただひたすら心配してるんでしょうね。
そうですね。元気かな、どうしてるかって、まさに歌の通りですよね。
そう。だからふっとこう思った時にその歌がふっとよぎりましてね、じゃあ今日はその歌を歌ってみようかなと。
ああ。
初めてやっぱ自分のその子供を見て、そして自分がその時の時代を考えて、その時の親の気持ちを考えたということですよね。
はいはい。
そうすると親の気持ち、その時の親の気持ちはその時になってみないとわからないっていうことですよね。だからお若い人にね、こうだからこうしなさいとかってね、老婆親切の心で ね先輩やら年配の方々はこそこそ言うわけですよ。
はい。
でも、分かるところ半分、分からないところ半分、もしかしたら分からない方が多いのかもしれません。
そうですね。
経験してみないとわからないというか、その時になってみないとわからないっていうことがあるんですけども、でもわからないながらもね、親というのは、あるいは生きてきて経験してきた人には心配だから、ね、いらないことかもしれないけども、いらないおせっかいもかもしれないけども、いらないこと言うんですな。
いらないことなのかしらね。
いや、その時はね。それがいることだったんだなと思う時に初めてね、言葉が染みると。それまで時間がかかるでしょうね。
そうですね。でもほら、おっさん、帰ってきた子供さんたちなんかどうです？もう
一生懸命こき使ってます。
だって本当忙しいですからね、今ね。
いや、 やいやもうねもうでね今日忙しいもん忙しい今日祭日なんですよね。
お休みですよ。
なんでや
ねん。ほらほら赤いじゃないですかカレンダー見ると。
確かにずっと見てて今日赤いんだなって分かってます。今日連休だったんじゃ何の日って言うとねふと分からなかったんでね今日山の日だったっていう話なんですけどもね。
そうですよね。
お山の日な。
2回目ですね、
うん、
あそれでねツイキャス見てくれてる方でさとしさんが、うん、住職お久しぶり最近お寺に行けてない頑張ってくださいってエールが届きましたよ。
来てくださいよ来てくださいよ、ね、待ってます待ってます、
うんとね、今日はねほら、うん、お休みだから普段なかなかあのご覧にならない方がツイキャスでね、
ああそうですね
聞いてくれてますよ。ああ
そうですね、
祝日ということでね、ブラックバードさんとか、ウィンさんとかの仕事して
ありがとうございます。いつもありがとうございます。
そうそう。
ね、
グッドタイムズさんとか。
おはようございます。
ね、
いつもありがとうございます。
ね、なんかね。あと、久しぶりの鈴木美希ちゃんからもですね、うん、あの、コインの、あの、ツイキャス応援する。
はい、コインをいただいたときは、ね、ツイキャスの方にはちゃんと手を合わせて合唱することにしてます。
そうです、そうです。
どんなコインなのかわかりますけど、なんかコインいただけるっていうのは、
ね、
ありがたいじゃないですか。その時はもう手合わせということでですね、行きたいと思いますけども。
そうですね。
でね、
はいはい、
で山の日でしょ。
山の日。
山の日って、うん、でも山の日11日になったんですね。
うん、
で12日明日はほら、
はい、
あのなんか日航機の事故があった日だということで、
ね、うん、そうなんです
よね。だから、
うん、
去年私あのなんか坂本九の歌歌ってた気がするんですよ。
うんうんうんうん、
ああもうあれから1年になるんですね。
そうですね。
また1年経ちましたということで、うん、ね、またこうなんか手を合わせる供養っていう気持ちがこう近くなるような出来事だったんですけどもね。
本当そうですよね。
でね、お盆だとね、
うん、
これからまあ私たちも随分回ってできますけども、昔はねあの座敷でね、
うん、
お昼頃から前からねうんと飲んでるそのなんか親戚いっぱい集まってこう飲んでる姿っていうのは随分見かけたもんです私も。
ああそうなんですか。うん、
羨ましかったですよ。
あ
なんでみんな飲んでるのに私は一生懸命汗だくで回ってんだろうみたいなね。
そうですよね、う
ん、もう雨の日も風の日も
そうどんな天気でも
原付で待ってましたからね。
原付ですか。
ドタドタしてました。
今日も原付でしたよね。
違います。
あ違いますか。
いやいやいや
違いますか。
柴田さん、
はい、
あれは原付ではない
の。あ違うんですか。
あちょっと大きいんです。
あ失礼しました。こだわりがいましたね。
いやいや 250cc ですが原付ではないんですけど。
そっかそっか。
ほらほらドーッと回ってましてね、
うん、
でそんな時こう拝んでるとですねこう、うん、あお昼頃になるとこう親戚様がみんな集まってね座敷でね、うん、机つられてね、
うん、
あのもう酒盛りしてるっていうかね、
うん、
あいい姿だなって私はずっとこう思ってきましたんで羨ましいなって思いました、はい、逆にね羨ましいなって。私がこういうお盆を過ごすことはこの先ないのだろうと思った時にね、
ああ
もうだいたい盆も回ってますからね、うんうんうん、まあ、これ職業病ですからね、
うん、職業病
じゃないです
病じゃないですよね。
職業柄ですね。
そうですね職業柄ですね。
病じゃなくて
訂正します。訂正します。はい。
でね、
うん、
ところがね、
うん、
もうあれから30年ってとこでしょうね、
うん、
なんかやっぱ少なくなりましたね。
あ
なんかこう座敷でねみんなでこうワイワイやってるっていう姿が、うんうん、微笑ましかった時代って、ね、
ああ
なんか羨ましかったな、いいよなってね、うん、思ったもんってね、
そうそう、
お盆休みなんだからゆっくり休んでね、たまにはめったに会うこともないね、あの親戚様たちがね、一堂に会してね、
うん、
親睦をこう温め合うっていうか、
あ
その姿、そこにその日本の家屋の座敷があったんでしょうな。
そうか、そうですね。
うん、座敷があったんでしょうね。
座敷ね。
そう、大体二つ連ねてほら、座敷。ね、スマを外したほら二間続きだ、
そうそうそう、
ね、二間続きだ、
昔そうだった。
そこにドーンと机を並べてね、うん、もうガラガラガラガラコップ並べてほら、あ元気かとかな、何やってるんだみたいなね、うん、そんなことを語りながらね、
みんな集まったな。
今ほとんどねそういうところなくなってしまいましてね。
そうですね、うちもないな。昔はねもう本当に
人集まって、そうそう、昔はってたでしょ、昔なんですよ、
ね、う
ん、
そう昔で、あと高校野球見たんですよ、みんなでスイカ食べながら。
高校野球なんか見たことないですよ私。
ごめんなさい。
なんかね回ってる途中でなんかテレビ見てどっち帰ってるとか、秋田はどうだどうなんてね、聞いたぐらいのもんでね。でも、
うん、
そういうことがね少しずつこう見えなくなってしまったのは何に起因するのかななんて思うと、やっぱり世の中忙しくなったんでしょうな。
世の中ですか、世の中、
うん、だってお盆休みっていう話をすると、
うん、
じゃあみんな休みだったらみんな来たじゃないですか。
あ、そうですよね。
でも今この時点でもね、お盆でもね、一生懸命仕事してる方もいらっしゃるわけですよ。
あ、いらっしゃるいらっしゃる、
ね、
そうそう、
時代はもう24時間営業ですから、
うん、 ね、24時間ですよね、
365日、うん、ね、もう盆も正月もないと、うん、誰かがその時働いてると、こういう話をしてしまうと世の中なんとなく世話しなくなる。
そうですね、うん、盆も正月もないってよく言ったものですね、う
ん、そしてさっきで電話を持たされましたからね。
そうですね、
すぐ電話かかってくる。
あ、休みなしですね。
休みなしで、いやこれは皆さんがそうなんですよ。だから休みが取れないから休みが一致しないということになってしまうじゃないですか、
うんうんうん
ね、だからそういう休みが取れないというくらいは忙しいんでしょ
う
ね、
うんうん、
あるいは職種によっては休みが違いますからね、
はいはい、
そんなことがこうあるとなかなか一度に会する機会というのはないんだろうと、
うん、
そしてなんとなくね、こうこの頃思うのはね、うん、もう新しいうちがいっぱい立たってきましたけどもね、
はい、
なんかこううちの間取りが随分昔と違うんだなってよく分かる、ね、
そっか、お家に入る機会多いですから分かりますよね。
やっぱこうお家に畳みましたなんて言って、うんうん、もう新しいうち行ったこともう畳がないですからね、うん、
畳
もうフロアリングですからね。
そうですね、仏間でうちも一つ、
大体仏間一つあってですね、
そこだけかな、
で そこが大体6畳ぐらいですね、でそこに大体あの、
う
ん、もうお仏壇と、
そうそうそう、
畳が敷いてあると、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、で問題はもちろんそこに座敷がないわけですよ。
そうですね、
もうリビングっていうか、ダイニングキッチン、
はいはいはいはい、
ダイニングキッチンっていうの、
うん、なんかそういう感じでね、こうね、う
ん、なんとそこでなんか、ね、そこでなんか机並べてワイワイやるっていう、うん、イメージがなかなかない。机並べるっていうよりもなんかもう座椅子とテーブルですよね。
そうですね、きっとね、
うん、だから畳があるっていうこと、
うん、
やっぱり座敷があるっていう、うん、そういう日本家屋の良さっていうのはやっぱり膝を交えてっていうところがあったからで
しょ。膝を交えて、うわ、なんか久しぶりに聞いた言葉。
膝を交えて、ね、うん、だからこう、うん、腰を落ち着けてどっしりしてもうね、
うん、
もうじっくり行くみたいなね、
うん、
やっぱそんなところが座敷なんでしょうね、畳の上なんでしょうね。
そっか、畳の存在って大きいですね、
やっぱ日本人の心なんじゃないですかね。
そうだそうだ、そう、そう
心なんです
よ。なんかちょっと今日はね、座敷に、
そうそう、だから椅子だとすぐ立てるじゃないですか、
うん、そうですね、
だからポッとこう立っていきじゃないですか、
うん、
ね、だから座敷で、うん、あの座敷に座ってるとよっこらしょって立たなきゃいけない
でしょ。そうね、もうね、一回座ったらもう、ね、あとはね、うん、
だから腰が軽くなっちゃうのが椅子。
そうですね、
ちょっとほらだからポッポッポッと行っちゃうっていうか、ね、うん、なあ、そんなところがねあるんですよ。やっぱりこうある時はですね、じっくりこう落ち着いてね、うん、なんか心をこう落ち着けるっていう場所を座ってね、
うん、
そんな時間を持てればね、人っていうのは案外贅沢なんじゃないかなと、
うんうん、
今の時代はね、時間を持てるかどうかだと思います、うん、ね、今度ね、なんかね、23日の日なんですけども
、はい、
ある団体さんのね、うん、あの方が早朝に座禅をしたいということでうちに来るわけ
です。あ、そうですか、はい、座禅はいいですね。
朝の6時に鐘を鳴らして、それから座禅をしてっていうことで、
そうですか、
朝お粥を食べてという、そういう今企画を立ててまあそんなこともやってますからね。
そうでしたか、
座禅したいってお粥食べたい人はどうぞ来てくださいみたいな、ね、
うん、ね、それはもうご連絡すればいいんですか。
そうそうそう、こういうふうなことしたいなとか、うん、例えばほら会社さんのね、研修、
うん、うんうんう
ん、でなんかこうちょっとやってみたいななんて、
はいはいはい、
研修に来たらいいじゃないですかね。で朝お粥食べるとね、普段いかに美味しいものを食べてるかよくわかりますよ。
そうですか。
だから非日常に触れさせていただいた時に初めてね、うん、今の日常を感じるんでしょうね、
うんうんうん、
だからお粥なんか食べるとほら、いつも美味しいもの食ってんだなって思うじゃないですか。
そうですよね。
今お粥食べないですもん、
うん、
昔おばあちゃんがね、病気するとね、お粥作ってくれましたよ。おだこなんかこちょこちょこっとやって、ね、こうやってやって、
梅干しとかね、
だからああいうことがね、今非常に懐かしいです、う
ん、懐かしい、
うん、ね、ああいうことしてくれたんだなって、子供の時はね、そういうことをしてくれる意味が分からなくてね、
うんうん、
やっぱ体が弱ってると胃が弱ってるから、ほら、
うんうんうん、
ね、柔らかいものを食べさせるんだよっていうことでね、ほら、うん、ね、お米を柔らかく煮てということでですね、うんうん、お粥を作ってくださいまして、
はい、
もう今にするとこう愛情が感じられる時になりましたが、
そうですよね、
でも恩返した時に親はいないのです。おばあちゃんがいないので。
先週もね、ちょっとお話あったけど。
でもね、まもなくお盆ですからね。
ああ、そうですね。
帰ってくるんですよ。
ああ、帰ってきますね。
帰ってきます。
帰ってきます。明日、あさってか。
だから、お盆っていうのはね、うん、亡くなった人も帰ってきますけどもね、うちの子供のようにほら、遠くからもね、お家に帰ってくる。だから生きてくる人も帰ってくる時がお盆なんでしょうね。うん、
そうですね。
生きている方も、ね、亡くなっている方も一緒に過ごせる期間が、ね、うん、 お盆なんだと思いますからね、はい、どうぞ、ね、楽しく過ごしていただければねありがたいかなと思いますけどもね。
そうですね、うん、なんかね和尚さんこのコーナーが終わりそうな時間にね、うん、次から次へとツイキャスに来てくれる方がいっぱいいて、うん、ヤンタさんですとかね、うん、イケちゃんですとか、うん、それから普段は見れないその人その1コヒマロさんとかね、
ねえ、なかなかすごいですね。
あれですよお盆だからこそってねさっきほら、
う
ん、
そうそう
亡くなった方だけじゃなくてっていうお話ありましたけど、うんうん、まあねそうそうこういった感じでつながっていきましょう。
でもね忙しいからねなかなか仏様に感謝したいという気持ちは誰も持ってるんですけどもね、うん、なかなか、その表現というのをね日常できませんので、うん、このお盆の濃い時にね、うん、一生懸命ね1年分でも結構ですからね、うん、感謝の気持ちを込めて拝んでいただければありがたいかなと思いますね。
そうですね、はいはい、ちなみに締めそうな時に一つだけキリスト教の人はどうするんですかお盆という質問なんですけどどうしたらいいでしょうね。
キリスト教の人は、まあ、宗教的にいろいろあるか分かりませんけども、はい、まあ、日本人なんですから、うんね、お盆っていうのはこういう、ね、ことを文化としてやってるんですから、うんね、それは気持ちで処してくださればいいんじゃないでしょうかね。
気持ちですね。
そう気持ちですよきっと帰ってくるでしょ
う、うん、そうです ね、
信じてます、うん
はいうん、ではお願いします。
はい、うん、うらぽんへお帰りなさいとお出迎え、そんな和尚の独り言。
おお、和尚様、裏盆へってお盆っていうことでしたか。
そうですね。
いやーすごいですね。いやなんか合唱っていうコメントもいただいてますね。
合唱ありがとうございます。ね、手を合わせてお幸せってい
う。そうですね。あとかなえちゃんもおはえんしってすごいたくさんの方が来てくれてますね。
そうですね。ありがたいですね。また来週ね18日まだ私たちもお盆の最中ですけども、
はい、
必ずここに来させていただきます、
ね。ありがとうございます。そんな和尚の独り言は横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただくコーナーです。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。